ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
資料やスライドに頼らずに伝えるです。
はい、Google っていう会社がありますけれども、
はい、
Google の会議で、
うん、
これね、フォーブスに載ってたんですよね、
うんうん、
NG が2つあるらしいんですよ、
うん、
でそれは何かっていうと、えちゃん、わかります？
いや、わかんないです。あ、死後現金とか。
それは当たり前ですよ、ね、いや、うちの会議は死後バリバリあるけど あるけど、パワポが現金なんですよね。うん、これなんか意外、僕もえって驚いたんですけれども、それで食い入るように見たんですけども、うん、もう一つがね、箇条書きが禁止というもの。
文章じゃなきゃダメ
です。そうなんですよ。だから何かそのプレゼンというかする人は、
うん、
人数分ワードで打った文章をプリントアウトして持ってきて、それを配るそうですね。
昭和みたいですね。
うん、でも理にかなってて、なんていうかな、後から見ても読めば思い出せるんですよ。
うん、
そういうようになってんですね。僕も覚えがあるけれども、パワポをね、見ながら、パワポを出力したものを資料でもらって、
はい、
で結構ね、分かった気になるんですよ、その場は、
うんうん、
で持って帰って見直すと、
うん、
なんだっけって絵を見て、そのパワポの絵を見て、なんだっけってなるんですよ何言ってたっけみたいな、うん、で1週間で人の記憶っていうのはね、7割落ちるんですよ。だからそのもう1回見直すときに、やっぱ文章で書いてあった方が全然思い出されが違うんですよね、引き出しが、
はい、
うん、それでだから箇条書きも禁止ということで、こう文章で伝えると。あとは均一、同じものを見ても捉え方って人によって違うじゃないですか、
はい、
だから、文章で誰がいつ読んでも同じように理解ができるっていうね。
あ、なるほど。短い言葉だと捉え方が増えちゃいますよね、
うん、あと絵とかだとね、
確かに
そう、
はい、
人によって違うじゃない、捉え方が、うん、だからそういう風にしてるらしいです。だから僕なんかもね、そのあんまり使わないです。あんまりというかほとんど使わないね。
太陽さんのじゃあセミナーではあんまりパワポ使わないんですか、うん、
多分僕の実学のもんで、ちょっとパワポでお見せしますとか言ったら、うん、多分どよめきが起こる
ざわっと
ざわっとなると思う、うん、一回だけなんか見せた覚えがあるんですよね。
パワポ使わない先生の方が珍しいですよね。
そうですね、全国経営者セミナーなんかも3日間で30何人話しますけれどもですね、今パワポっていうのは使われてるんですけどもね、大学の授業でも今使ってるんですよ。
そうなんですね、うん、
僕この間静岡県立大で講演したんですけれども、
はい、
事前にレジュメ送ったら、
うん、
先生がそれを生徒と共有するんですよ、
うんうん、
だから紙では配らないんですね。で今の授業ってびっくりしたのが、 PC にそのまま打ち込んで授業聞いてるんですよ。みんな
一人一台持ってるって。
そう、うん、持ってない人もいたけどね、
うん、
だから
どうするんですか。
多分記憶力がいいんじゃないですか多分、うん、
はい、
だからいや持ってない人もいるんですよ、
うんうん、
その人は手書きの人もいるし、うん、
はい、
で だからね、目が合わないんですよ、ずっと画面見てるから。
そうですね、
それだからよしよしだなと思いますね。だからそういうのもあるから僕パワポは使わないんですよね、
うん、
目が合わないっていうの、うん、だから書かせるっていうのが。でもパワーポイントでもいい、視覚に訴える部分とか非常にいいと思うんですよね、
はい、
この間の土曜日に僕富山で発表会出てきたんですけど、うん、そこはね、車検のコバックとか自動車整備の会社なんですよ、
はい、
でそこの会社の社長が、10年前の写真と10年後の写真って言って、かなり昔のね、ニューヨークの写真確かで、大通りが映し出されてて、
うん、
その1800年代じゃないかな、ニューヨークのある通りが映し出されてて、うん、 馬車がすごい映ってて、うん、でこの中に車はどれぐらいいるでしょうって言ったら1台しかいないんですよ。で10年後の写真ですって言って同じ通りがあって、うん、馬車が2台ぐらいで、もうあとはほとんど車になってす、たった10年でこれだけ変わってるんですよみたいなね、うん、のとか、あとはね石川県小松市の江口組さんなんかの、僕が今公演の鉄板ネタになってる話30年前の江口組と現在の江口組の集合写真、
はい、
30年前の江口組っていうのは、うん、100% パンチパーマおじさんたちがね、はい、100% おじさん、
はい、
で今の江口組っていうのはパンチパーマもちろんいないし、うん、今女性が半分、
うーん、うん、
あの 3DCAD で図面引っ張ってボタンで機械がやってくれる時代なんで、それほど変わってるんですよ、
はい、
やっぱそれを視覚でね訴えるのは非常にいいと思うんだ。そしたらこの間さ、それ公演の中で言ったら江口さんもその会場にいたんだけど、うん、懇親会二次会で、いや田谷さん 100% は 100% パンチパーマじゃないんですよ実は何人かリーゼントがいるんですとか言ってそれはもういいでしょうと、ほぼ 100% でいいでしょう、
そこじゃないんだと、
そう酒飲みながらそんな議論で盛り上がったんだけど、うん、そうそういうね、こう なんだろう視覚に訴える部分とか動画とかねはいいです。で今ね本当にそのなんだろう、そういうこう感動的な動画を流すことによって一体感を得たりとかね、うそういったものも出てきてるんで、まあ一概には言えないんですけどね、
はい、
でこれからあの太陽式の話をちょっと話をするんですけれども、はい、無駄太陽が資料やスライドを頼らずにどうやって伝えてるのかと、まずはですね、一つ目が目的を明快にするってことですね。目的から入り、そして説明をしていくというのが一つです。これ大前提ですね、うんうんうん、で2番目がですね、話の構成をシンプルにすると、
うーん、
誰が聞いても分かると、
はい、
例えば今言ったようにこう目的から入って理由を説明して、うん、で事例を話すと、
はい、
で最後にもう一回ダメ押しで目的を言うことで、うん、最初に言ったことを忘れがちになっちゃうから、
なるほど、
だからもう一回言いますけどって言ってまた言うんですよ答えを、
はいはい、
でそれでこう記憶力をこう戻すと、う
ん、分かりやすい、
そういうことですね。あと、ね、テクニック的なことを申し上げると、例えばあの3つありますって言ってポイントを3つに絞って伝える、
はい、
1つ目がこれで2つ目がこれでっていうようなね、うん、で、あとは、具体例は頭の中で、事例は頭の中でイメージできるようにこう話していくと、うんうん、いうことが非常に重要ですね、
はい、
うん、この間もえちゃんにもあの静岡県立大で話したあれを、
はい、いただきました、
アンケート共有をしましたけれども、はい、うん、その中にも書いてありましたね、
うんうん、
分かりやすいと、うん、はい、書いてありましたね、うん、読んでないでしょ。
それを分析はしてないんですか学生さん。
え分析はしてないじゃないかな
こういう話の流れだったので、うん、分かりやすいんだと思いますみたいな、
あそこまではねそこまで学生それ
そうですね、それ
そうですね、怖いね、
そうですね、そしたら再現性が出るのかなと思ったんですけど、はい、学生さんにも、うん、はい、打足です、はい、
いえいえ、あのそうこの間ね、とあるあの、ま、会長の無二の親友であるあの行徳哲夫先生の B 霊会っていうのに参加をしまして、
はい、
そこで、まあ、乾杯の挨拶を頼まれたんですよね、うんうん、で、第一部、まあ、先生の話があって、そこで冒頭で3人の方が壇上に出て挨拶をされて、で懇親会はね僕乾杯だから3人目だったんですよ、
うんうん、
で中には政治家の方とかもねいらっしゃって、
はい、
まあ、国民民主の玉木さんとかね、
うん、
あのはズームですけれども挨拶されて、
はい、
で僕の前に挨拶をしたのが、元自民党の、下村博文さんですね、元文部科学大臣の方です。でもね、僕の話が一番でしたね自分で言うのもなんですけどまああれだったんですよ、その行徳先生の第一部の話でデンマークの 哲学者のキエルケゴールの話が出てたんですね、うん、でそれもおーと思って、だからそれにもかけて、で、ちょっと挨拶をしようと思って、で考えて、僕が話したのはあれだったんですね。先ほど第1部でキエルケゴールの話をされてましたけどって言って、キエルケゴールが唱えてたのは実存主義というものでって言って、うん、まあ、簡単に言うと、皆さんパーティーだから今ね、僕が乾杯の挨拶するときにグラスを持たれてますけど、グラスっていうものは無機質で生きてないと、うん、でも自分が喉が渇いてそこに液体を注いで飲むことによって、自分によってそのグラスは強く必要とされてると、うん、で強く必要とされてたら、たとえ無機質のものでも生きて輝いて見えるんだと、うん、それの考え方なんですよって言って、ムツゴロウさんの話をしたんですよね。ムツゴロウさんの番組で年老いた犬がね、こう老衰で亡くなる場面に遭遇したんですよね、
はい、
で獣医さんがしゃがんで犬に聴診器を当ててるんですよ、うん、でその横でハラハラしてるムツゴロウさんが映ってて、でだんだんだんだん犬のお腹がの膨らみが弱くなってってね、うん、最後は獣医さんが顔を上げて横に首を振ったんですよ。そしたらですね、ムツゴロウさん犬に抱きついて泣き始めたんですよね、はい、でしばらくした頃に生まれたばかりの子犬が2匹こう歩いてきて、その犬のちぶさを探し始めたんですね、うん、で数日前にその犬の、母親はね、交通事故で亡くなってたそうなんですけれども、うん、でちぶさなんか出ないんだけれども、子犬は分かんないから、うんうん、一生懸命ちぶさを探して吸い始めて、そしたらですね、しばらくした時にムツゴロウさんが顔を上げたんですよ、うん、そしたらカメラにはっきり映るぐらいですね、お腹が動いてたんですね、でそれから2年ね、その犬は生きたというふうに、でエンドロールでその確か自分より大きくなった、まあ、かつての子犬を連れて一緒に歩いてるシーンが映し出されて、で僕はその挨拶でその話をして、だから行徳先生と92歳とはいえ、この BE ベーシックエンカウンター、まあ、喜怒哀楽を教えるこういった講師っていうのは今他にはいないんだと、だからこう引退とかそういうことは言わずに、これからも頑張ってくれっていう話をね、
けだし名分ですね、
そう、はい、でじゃあ乾杯に移りますみたいな感じで、うんうん、そういうような話をしたんですよ、うん、
確かに多分一番ですね、
ナンバーワンです揺るがないですね揺るがないですね、うん、僕その時ちょっと思ったもん、僕も大臣になれるの
出ちゃいますか選挙、
いや、はい、いや出ませんけれどもこの道以外歩かないとか言ってるの先生です、まあ、政治と経営というのもね、重なる部分もあるんですけれども、うん、まあ、それはね、山形市長の佐藤君に頑張っていただければいいことですから、はい、というようなね、まあ、以上ですね、まあ、太陽式に説明をしましたけれどもね、はい、誤解がないようにもう一度申し上げますけれども、うん、使っちゃいけないわけじゃないんですよね、うん、効果的に見せる部分では僕だって使うこともあります。だからそこら辺をね、こう間違えないようにしていただけたらなというふうに思います。何かね、社長ってね、ほら話をするのが仕事だったりするじゃないですか。
そうですね。
だから何かの、参考にしていただけたらというふうに、
はい、とても参考になるお話でした、は
い、
今回特
に。ありがとうございます。ではまた次回もよろしくお願いします。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖、ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし、聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、 ムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。